ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルの常連さんにドリンクお持ちして。
あ、はい。今日のお客様は松江市の紙芝居作家よしとさんと、八雲友人会の石原康人さんです。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
元気ですよ。
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
ありがとうございます。
今日お友達ですか？
はい、八雲から友達連れてきました。
はい、八雲から今日は遊びに来させてもらいました。
お名前伺っていいですか？
はい、僕はですね、松江市八雲町で鯉のぼりをあげる活動なんかしてます、八雲友人会の石原康人と言います。
あらま、すごい方じゃないですか。
とんでもないです。照れますね。
去年はね、見られましたもんね。
はい、一昨年はね、ちょっとコロナで鯉のぼりもあげることできなかったんですけど、去年はね、鯉のぼりをあげることができまして、ちょっとコロナで心配はしてたんですけど、結構ね、お客さんにも来ていただけて、すごくやってよかったなというふうに思ってます。
私も親子で行きました。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
あれ、すごい、本当に壮大ですよね。
そうですね、僕らがね、やる前にやってた方がおられて、その方から引き継いだんですけども、おかげさまで今年やれば7回目を迎えることができました。
なんか噂だと1回途切れた。
そうなんです。3年ほどですね、前の回の方が辞められてから3年ほど途切れたんですけど、また子供の時に、その鯉のぼりが上がる景色を見てた僕らが、もう1回上げようと思って復活させました。
メンバーは
僕ら八雲育ちの同級生をですね、中心に、ボランティアの団体で構成してます。
何人ぐらい？
大体ですね、12、3名でやってますね。
昔から仲が良かった？
そうですね、古い付き合いの友達は幼稚園から一緒にやってますので、昔から仲良くて、飲み会の延長でなんか八雲でできることないだかって話から、こういう活動が始まりましたね。結局なんで集まるのかなって考えたら、結局みんな最後の打ち上げとか、往来を楽しみに、活動してるってのが大きいかなというふうに思いますね。
でもやっぱりそのメンバーも小さい時からその鯉のぼりが上がってる姿を見て育ってて、やっぱりもう一度復活させたいって思いは強かったんですか？
そうですね、それも本当子供の頃は当たり前にもう春上がってたので、それがなくなってすごい寂しいなって思いがあったので、そういった思いでやっぱ始めましたね。
なんか昔の良き伝統を自分たちの手でまたつないでいくって、すごい本当に素敵なことだなと。
素敵ですよね。
お二人はもうだいぶ昔から仲がいいです
あ、僕は結婚して八雲町に来て知り合いました、石原さん。
なのですごい前からの知り合い風にしてますけど、実際鯉のぼりが始まってからいろいろ関わらせてもらうようになって。
でもすごい町おこしにもなりますよね。
そうなるといいなと思ってますけど、あんまりね、よくそういうことで、町おこしとかいろんなこと言われるんですけど、あんまり、もちろんそうなるのは目的ですけど、なんかあんまりだんだんそういうことを考えるとちょっと苦しくなってきて、なんかお客さんがね、来てくださるようになったり、イベントが定着してきた実感がある件だと思うんですけど、だんだんやっぱあんまりそういうことを考えずに、自分たちがこう楽しんでできることを、やってったら、結果的に、そういうふうに少しでもつながるんじゃないかなというふうには思ってはきましたね。最初はやっぱそういうのを思わんといけんっていうのがあったかもしれないですけど、だんだん本当そういうのを思ってると苦しくなってきて、
そう
あんまりそういうの
楽しいありきでね、
後
で結果それだったら OK っていうのが一番いい、
ですね。さっきも繰り返しになるかもしれないですけど、結果そうなってるんじゃないかなって少しこう実感も湧くようになってきたっていうのも、 あるけんかなと思いますけど、
まあ、吉野さんは今、うん、こう子供たちに対していろんなことをね、うん、もう絵を描いたり紙芝居したりしておられるんですけど、うんうんうんうん、子供たちに何か伝えたいこととか、
はい、伝えたいことね。最近、まあ、こういうコロナとかいろんな時代でいろんなものが便利になってきてるじゃないですか。で、音楽にしてもメディアにしてもいろんな人がやり始めてクオリティもどんどん上がって、ですごい便利になっていろんなものがクオリティ高く綺麗にできる時代じゃないですか。で、そうなってくるとなんか綺麗が当たり前みたいな感じになるけど、僕ね最近その綺麗がつまらないなってすごい思うんですよ。みんながみんな綺麗なもの作るし絵も綺麗なもの描くけど、面白みが全部が綺麗すぎてなんか面白みがすごいないなと思って、で僕はなんか一周してなんか汚いとかそういう意味なんですけど、ボコボコな人間らしいのを伝えていきたいっていうか、例えばそのこんなに時代が進んでるのに、こんなにメディアとか音楽も綺麗になってるのに、ずっと僕こういう活動してよしとはあのおじいさんになってまだあんなアナログで、しかもなんか特技は忘れ物とか言って忘れたとか言って、そういうガサツなボコボコしたところをずっとしていって、で今の若い人たちが成人した人たちがね大きくなって、あなんかもうちゃんとせんといけんとかなった時に、パッと見た時にあ、よしとがおじいさんになってまだ忘れ物感謝とか言ってるみたいな、なんかそれでいいんかみたいな、ちょっと人になりたいな、光みたいな存在になりたいなと思って、
いや今こうやってその昔からの伝統を受け継いできて実行してるじゃないですか、はい、子供たちにその自分の子供たちにもやっぱりつないでいってほしいとか、やっぱそういう思いありますか。
ごめんなさい、ここははいっていうとこだと思うんですけどそれも全然なくて、なんかよく後継者を作っとかんといけんよとか言われるんですけど、もうそういうことを考えてやること自体がもうなんかすごいこう自然じゃないなというか、まあ僕らも結局前やってた会の方からやってくれって言われたことは一回もなくて、もちろん やりたいって言ってくれる子たちが出てきたら全力で応援するし全力でお渡ししたいなと思うんですけど、後継者を無理してこう作っても続かないんじゃないかなってのはやっぱり実感としてすごく思ってて、やっぱり自分らもみんな仕事しながらやってるので、うんうん、作られた後継者の子たちが続けて、今僕らもまだ7年です、前の回の方が22年やっておられるので、まあちょっと22年はね僕らもちょっとやれるとは言い切れませんけど、まあでもやっぱ何年か続けていけるような会にを作ろうと思うと、無理して作った後継者ではなかなかできないんじゃないかなと思いますし、なんか
偉い、それがいいと思う、うん、なんか逆に今っぽいと思って、僕も子供にお父ちゃん死んだら紙芝居どうすんのってこの間言われて、あ死んだら終わりだよって言ってもったいなくねとか言って、
あ子供さんの方がでもそう言ってくれるんですね、まあ、
言ってくれるんだけど、でも別にそれはそれでいいんじゃないって言ったら、うん、じゃあ誰かするって兄弟の中でして、したくないで
結局や
っぱ先手にしたいことやれやって話してましたけどね、でもそれが一番 ね,
なんかね
いいんじゃないかなっていう、
まあ、ちょっとかっこいいこと言うと、うんうんうん、まあ、そういうか、うん、やりたいなって思う姿を見せれれば、うんうんうん、そういう人たちは出てくるんじゃないかなとは思ってますけどね。
わかる。
子供ちゃんに自分の仕事をやってほしいなって思いませんか。
全く思いません。僕はなんかそれよりもワクワクすることをどんどんしてほしいなと思いますね。
ちなみに吉野さんの、うんうん、その親さんは絵描きさんだったとかでも
全然全然普通のなんか普通の仕事をしている人でしたね。また偏ってた親でね、僕の親はお母ちゃんはすっごいせっかちで、予定時刻のいつも30分とか40分前に来る人だし、もうすぐバーってやる感じで、でも父ちゃんはもうすっごいルーズで絶対 3,40 分遅刻するっていう
人で、0か10かみたいな、
そうそうそうそうそう、そのエッセンスが入ってるから偏ってるんですよ僕も
プラマイゼロじゃないですか
今、うん、でも偏った感じでしたよ
絵描きになろうと思ったのはいつぐらいですか。
高校の進学するときに まあ、あの頃インターネットもそんなまだ出てきたばっかりぐらいでなくて、僕最初料理人になりたいなと思ってたんですけど、あんまり怒られることなくて、親から料理になるってまともなこと言ったらやめろって言われて、うちのお母ちゃんがなんでって言ったら、お前の飯はまずいみたいなこと言われて
あのスタート段階の前です
よね。そうなんか絵が好きだったけど絵に行けばいいじゃんみたいな言われて、行って今振り向いたら、なんかちゃんと言うとこで結果往来のこと言ってくれてるんだなと思って。
じゃあお母さんのその、やってみればっていう一言がなかったら、今の義人さんはなかった。
もう多分真っ当に生きていこうと思ってるけど、うまくいかなく困ってたなと思って
石原さんはその介護のお仕事はもう自ら進んで、
家族がその介護施設やってて、そこをまあ継ぐという形で介護の道に入りましたね。
嫌じゃなかったですか？
最初はねやっぱ嫌でしたね。ちょっと違う道に一瞬行こうとしたんですけど、人と関わる仕事がいいなと思って、結局まあ最終的にはやっぱ継ぐ形を選びましたね。まあ葛藤はありましたけど。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市の紙芝居作家義人さんと八雲友人会の石原康人さんのお話、まだまだ続いていますよ。
あ、そうですね、学生の時に1回と社会人になってからも出ましたね。
え、学生の時1回出て帰ってきて、
帰ってきて、であの一緒に今鯉のぼりやってるメンバーと1回東京に行きたいよねって話をしてて、そいつと2人で必ず地元に、島根に帰ってくるという前提でですけど東京に行きました。
住んだ
住みました。
石原さん面白い人生だ。
そうでもよかったです。行って
シェアハウス、
そいつとシェアハウスして、
そこで働いたの？
僕は働きました。
何働いたの？
僕は結局、本の関係 の, しあの仕事をしましたね。いろんなこう
本売る方、
売る方の、
へ
ー、なんか本を下ろしたりとか、
へ
ー、そんな仕事をしました。
出たことによってそれが今のなんかまあ人生で役に立ってることは？
でもやっぱり東京もいいけど、やっぱり島根がいいなって分かったのは、それはもうちょっとうまく言葉には出せんですけど、もうそれも感覚的なものですけど、結局行かないと比較もできなかったし、比較した上で、あ、やっぱり自分は島根がいいなと思ったので、それはあのそれが分かったことが良かったかもしれんですね。
島根の良さを再発見できた。
やっぱりね、あの八雲が当たり前に5月から6月にかけて蛍が飛ぶのが、まあ、ある意味で言ったらそれがもう当たり前だったのが、まあ、当たり前じゃないことに気づけたのもすごい良かったですし、あのさっき言われた島根を再発見できます、まあ、良さをね、地元の良さを再発見するのは本当できましたのは良かったかなと思いますね。
皆さん住みやすいね。
やっぱ住みやすいと思います。やっぱりあの家なんかにしてもね、あのすごい都会はもうアパートとねビシビシとこうと距離感がまあ近い中で、いろんなことに気を使わないといけないですけど、まあ、こっちは田舎なので、ある程度距離感も取れてますし、
そうですね、
まあね、あとなんか困った時とかになんとなくこう知ってる人が多かったりすると助けてもらえたりとか、なかなか知らない人を助けるのはできないけど、ちょっと知ってる人だったらまあ助けやすいっていうのもありますし、まあ、そういったのはすごい住みやすいなと思いますね。
横とのつながりだ。
そうですね、本当に。
いや、お二人八雲ね、
はい、
今住んでるんですけど、八雲のいいところ、
いいところ、いや、いいところはやっぱ鯉のぼりが近くで上がるっていうのはいいところですよね。なんかその4月にバーってあんなカラフルなもんが近くで上がるなんてすっげー贅沢だし、明るい気持ちにもなれるし、あとなんかあの玄関に野菜が置いてあったりとか、なんか嬉しいですよね。今日も来るときドア開けたら雪がちらついて段ボールに野菜がいっぱい入ってて、傘地蔵かって思いましたもん。なんか ありがたい。でも
現代版の
この傘地蔵は俺は知っていると思って、後でメール入れとこうと思ったりとかそうい
いところ、人の温かさがすごい詰まった街かな。
まあそうですね、いい人が多いと僕は思いますけどね。
便利もいいですよね。
そうですね、意外と松江市内なんかも車で10分とか15分とかあので出れますし、で普段はね、あの自然豊かな環境が広がっているので、うんうんうん、すごくいい場所だなと思いますね、
うん、
すごいね。まあ役も小学校役も中学校1校ずつしかないですけど、この間あの、うん、よしとさんと一緒に今鯉のぼりが上がる公園であのイルミネーションのをやってるんですけど、うんうん、あの一緒にですね役も中の子供たちが装飾に来てくれたんですけど、すごくあの真面目にですね、うん、頑張ろうやくもっていう、イルミネーションの文字をその子供たちが作ってくれて、
うんうんうん、
本当にいい子たちというか、あの真面目な子たちがねたくさんいるいい学校だなと思いました、
うんうん、あれはいいね、本当、ね、頑張ろうやくも、
本当なんかやくもって宝物がいっぱいあり、うん、ある町ですよね。
そうですね、
本当にね、今あの前にお店にね来られた森脇香苗さんなんかは八雲のそのイノシシをね宝物に今しようと頑張ってくださってますし、いろんな宝物というかねいいとこはいっぱいあるんじゃないかなとはね。
なんかいいこと言います
ね、はい、ちょっと森脇さんの
こと、ね、すごい、他に何が宝物あるんだね。
熊野大社もあるし、
あ、
神、
そうですね、
神好きがあったりとか、まあいろんなもの、まあでもまあね、多分これ八雲だけじゃなくて島根県のいろんな市町村でそれぞれにね、
まあ多分ね、どこでもありますよ、
どこでもね、正直ね、
うん、あの意識すれば宝物だ
ね、ですよね、
楽しい気持ちでそれを守っていく、まあ使命って言っちゃいけないかもしれないです、そうするとまた重荷になるかもしれないんですけど、守っていくことが若い私たちの目標でもあるかもしれません。
なんかじゃないですか、守るっていうか楽しむっていうことが結果的に守ってるっていうか、守りながら進化してるっていうか、それを見たまた若い世代が、あのおじさんたち楽しそうだな、おじいさんになってもまだ楽しそうにやってるわっていう感じでね、進化しながらつながっていけたら楽しいなって思いますね。
八雲の未来明るいですね。
そうです ね、
ね、
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。